ただいまから御言葉の解き明かしを共に聞こうとしておりますが、聖霊の神様、心を開いてくださって、あなたが何を私たちに求めておられるかを少しでも悟ることができるように導いてください。この礼拝に集うことができない兄弟姉妹たちが多くいます。このしばらくの間にも教会に来れなくなった方がおられますが、どうぞ健康を失っておりますものは健康を取り戻し、また体調を乱しておりますものは体調をよくいたしまして、またさまざまなその他の事情がありましたものはその事情を取り除かれて、共に神様を賛美し、そして感謝し、御言葉の恵みに預かることができる機会をお与えくださいますようお願いいたします。このお祈り、イエス・キリストの御名として御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を読みます。マルコによる福音書第16章9節から、マルコによる福音書第16章9節から20節までをいたします。新約聖書の97ページです。マルコによる福音書第16章9節、イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。そのうち彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を現された。この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。そのうち11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心を咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。シエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりと示しになった。今日ご一緒に学びますマルコの福音書16章9節から20節は、いくつかの点で違和感を感じさせられる箇所です。でまず16章の8節では、恐ろしかったからであると記されておるのでありますけれども、ギリシャ語の原文で見ますと、何々ということを恐れたというふうに翻訳することができます。そしてその何々をという部分が欠けております。もし16章の9節と結びつけますならば、イエス・キリストが復活なさったことを恐れたという文章になってしまいます。確かに婦人たちは震え上がり正気を失っていたと8節に記されておりますけれども、イエス・キリストがの体がなかったということが恐怖であるというのは違和感を感じさせられる理由なのです。イエス・キリストの復活は驚くべきこと、 信じがたいことであるならば分かるわけですけども、恐れる理由ではないと思うんです。多くの翻訳聖書はマルコ福音書16章8節で終わります。この新旧約聖書も、9節か括弧付きで記しております。でこの理由はですね、一つは現在まで残っております古い写本の中にこの部分が欠けている、バチカン、ローマのバチカンに残っておりますバチカン写本から市内で発見された市内写本という4世紀の古い写本にはこの部分が欠けているからなのです。しかし他の有力な写本の中にはこの9節以下のものも残っております。ですからこれがもともとマルコのものであるのかマルコのものでないのか論争があるということは事実なのです。で私自身はっきりしていると思いますのは、8節までは古い写本の中にはみんな共通してあるということです。ですからこの部分については古くからあったということでありましょうけれども、9節以下はどうだったんだろうか。私自身は非常にもともと9節以下もあったのですけれども、早い段階で失われたのではないかと考えております。そしてその失われたところはそのままにしておくのは問題、失われたのはしておくのは、何か物欲しいので早い段階で、非常に古い段階ですから、聖書が編纂される時代、聖書が聖書としてまとめられるその頃にこの9節以下が付け加えられたと考えております。ですから9節以下はそれは非常に古い、マルコ自身が書いたのでないしても古い、初代の教会がこの部分を付け加えた、それは誰であるかは知りません。そして付け加えた材料と申しますと、9節以下20節にまでに記されておりますことはマタイ、ルカ、ヨハネに記されている内容です。ですから後の教会がこれをでっち上げた、作り上げたということでは決してないと思うんです。むしろ他の福音書からこの部分を付け加えた、なぜ付け加えたのかということでありますけれども、まあ、何々を恐れたというこの中途半端な終わり方で終わってしまわないでマルコ福音書を完結させるためであった。でなぜ完結させるためであったか、マルコの福音書1章の1節は神の子イエス・キリストの福音の始めという文章で始めております。ですから終わりがなければ困るわけですね。その終わりとはもちろんイエス・キリストの復活と昇天と神の右に座すこと、このことで終わることによってまさしく神の子イエス・キリストの福音と言い切れる。ですから他の福音書からその福音そのものをここに付け加えたのだと、そういうふうに考えるのがいいのではないかと思います。ですからマルコのものではない、マルコが書いたその直後に失われたけれども教会は他の福音書からこの部分を補った、しかもそれはでっち上げとか間違った付け加えでなくて、まさしく福音そのものを付け加えたのだ。ですから私たちはこれはもともと書かれていないからこの歌詞は捨てるべきであるとか、あるいは学ぶことが何にもないとか学ぶことは危険だとかというようなことで無限に捨ててしまうのは乱暴だと思います。今日皆さんとご一緒にそのような事情のある箇所でありますけれども、共にここからイエス・キリストの良き知らせを学び取りたいと願うのであります。でこの16章の9節から20節には4つの記事が記されております。でまず9節から11節にマグダラのマリアにキリストが現れたということが記されております。 で12章から13節はルカによる福音書と対応しておりまして、エマウェという田舎に行く途中の二人の弟子たちにキリストが現れたことが記されております。14節から18節はいわゆる伝道命令と言われているので、ルカあるいはマタイと対応を出します。19節から20節は天に昇られたことでありまして、ルカやあるいは使徒行伝と使徒言行録と対応をいたします。で9節から11節に記されていることを見たのでありますけれども、マグダラのマリア自身に現れた。でこのことはヨハネの福音書20章11から18に詳しく記されております。でもう開くと、まあ、読みますと長くなりますので、ヨハネ福音書20章の11から28と覚えていただければと思います。で、7つの例を追い出していただいたとありますが、マルコ福音書全体にはこのことは何も記されてはおりません。ただルカニ福音書8章の2節に7つの例を追い出していただいたマグダラのマリアという表現が出てきておりますけれども、この7つの例を追い出されたその場面はどの福音書にも実は残されてはいないのです。ですからなぜ記されていないのかですけども、そんな劇的な奇跡ではなかった。キリストは多くの人から悪霊を追い出されたのでありますけども、その多くの出来事の一つに過ぎない。特別に言う必要もない。7つというのはこれは多いという意味でありまして、今日教会学校で、子どもたちに話したんですけども、ガリラ湖周辺でガダラという近くで、悪霊につかれた2人の男たちからキリストが悪霊を追い出した。それは豚に乗り移ったところ、大群の豚が湖になだれ落ちたということが記されておりまして、悪霊がつく場合は1つや2つじゃなくってたくさんの悪霊がついたようであります。だから7つの例もそれと同じでありまして、特別にマグダラのマリアがの奇跡が、特別なものではなかったというふうに言うことができると思います。ではなぜここにマグダラのマリアが登場したのかと、そのことの方が大切だと思います。で、イエス・キリストがマグダラのマリアに現れたことはヨハネ以外にマタイの28章1節から10節にも実は記されているんです。で、このマタイの方28章にはそこも後で見ていただいたらいいと思うんですが、1節から10節にはキリストはマグダラのマリアだけに現れたのではありません。もう一人の女性、もう一人の婦人にもキリストはマグダラとマリアと一緒に現れておられるのです。ですからキリストがマグダラのマリアだけに現れたのではない。マルコはそのヨハネかあるいはマタイからマグダラのマリア一人を取り出しただけでありまして、福音書には複数の女性に現れたと、このように記されていることに注目すべきだと思います。ですからマグダラのマリアを特定して現れたわけではない。マグダラのマリアはイエス・キリストと大変親しいということでフィクションの材料になりました。皆さんも映画で見られたことがあると思いますけれども、マグダラのマリアは時々イエス・キリストの恋人になったりしたり、あるいはイエス・キリストの子供を産んだとか、そういうフィクションが書かれて、それがベストセラーになったということをご存知だと思いますが、そのようにマグダラのマリアというのは小説の材料にはふさわしい人物ですけれども、聖書を見ていきますとそんなに際立って特別な女性ではありません。 ならその霊の言葉に今申しました通り、多くの悪霊追放の一つの事件に過ぎないわけでありましたし、マグダラのマリアだけにキリストが現れたわけでもない。ただ問題はですね、ですからマグダラのマリアそのものではなくて、相手が女性であったということに力点がかかるのではないかと私は思うわけです。女性、これはまあ皆さん女性には失礼かわかりませんが、聖書は確かに今日のような女性男女平等の思想がそこできちんと記されているわけでもありません。むしろ聖書全体の物語は女性は信用できない、特に裁判の席で女性の証言は信用できない、男性がの証言でなければならないという世界なのです。そういう世界を私は背景にして、イエス・キリストが二人の女性に現れられたということは一体どういうことなのか、一般世界、世間では、まあ、当時の世間では信用を置けない女性たちにキリストが現れた、その証言たち、その証言を私たちはこれを読んで信用することができるのかどうか突きつけられているんだと思うんです。ですから言い換えれば、イエス・キリストはわざわざ女性を選んでご自身の復活の証人とされた、目撃者とされた。ですから一方ではキリストは女性をそれだけ信用できる存在と見直されている、世間一般は女性の証言能力はないんだと考えている中で、イエス・キリストはその女性にご自身の復活の姿を表された。これは女性にも信用する能力があるということをキリストご自身が証言されている、証明されているということにもなるわけなんですけども、一方読んでおる方にしてみれば、一般に信用できないと言われているこの女性たちの言葉をあなた方は信じるか。実際弟子たちは、他の弟子たちはですね、この二人の女性からキリスト復活した、それを見たと言われたのに信じなかったと書いてあるわけですね。ですから女性たちが証言していることを弟子、他の者たちは信じることができなかった。これがもう一方でこのマルコのこの箇所が言いたいことなんですね。復活というのはこれ誰でもすぐに信用することができない大きな問題だと思うんです。あなた方は本当に復活を信じることができるか。ここに女性たちが、私たちはキリストの復活を見ましたと言ったって、私たちはすぐ立ちどころに信じることができるようなものではない。でも君たちは信じることができるかと問われているわけです。キリストは、女性たちは目撃証人として信用できるというふうにここで、だから女性たちの前に現れたわけです。その言葉を私たちは信じることができるかと問われている。でそしてあの弟子たちでさえも信じなかったと書いてあるわけです。次のエマオの途上の二人、これはエマオという表現は出ておりませんけれども、ルカの福音書24章13から35、これも長い文章ですから、まあ、ここで開くわけにいきません。また後で開いておいていただきたいと思うんですけども、皆さんのお持ちの聖書にはそのマタイ・マルコ・ヨハネの並行箇所の番号が書いてありますから、後で調べることができます。これはエマオという田舎に2人の弟子たちが行ったんですけど、その途上イエス・キリストは姿を現された。最初は分からなかったんですけども、後に2人の弟子たちがイエス・キリストであるということが気がついたということが書かれている次第です。でそこにも大切なことというか重要なことは13節です。彼ら2人の言うことを信じなかった。何度もお話ししたか分かりませんが、ユダヤ世界では2人の証言は確実である。女性たちの発言は信用することができないにしても、 男性の証言はこれは信じるに値するということなんです。ところが弟子たちはこのエマオへ行って行く途中にイエス・キリストと出会った二人の言葉を信じなかった。ここまで来ると徹底しているわけですね。というほどに私たちはイエス・キリストの復活をそんなに簡単に信じることなんかできないということなんです。死人が復活した、死人が蘇った、そういうことをですね、信じている人は、まあ、もう確かに信じているわけですから、まあ、乗り越えたわけですけども、信じられない人々にとって誰が何と言おうとイエス・キリストが蘇ったなどということは、これは信じがたいことであり続けるわけです。で、14節から19、8節、先ほどここは伝道命令に関わるところであると申しました。マタイ福音書28章16から20と、ルカ福音書24章36から49に、まあ、ヨハネも、から使徒言行録も、そこにナンバリングが記されておりますので、後で見ていただければいいんですけども、先ほどこの箇所は伝道命令が記されている箇所だと申しました。確かにそうなんですね。でも、確かにそれなんですけども、なぜこのことがここに置かれているのか考えたいと思うんですね。今まで2人の女性、2人の男性の証言にもかかわらず、弟子たちは信用しなかったんです。で、14節に、その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなる心をおとがめになった。ここにこういうふうに記されているわけですね。ですから、2人の女性、2人の男性の言葉を信じなかった11人の弟子たちをキリストは厳しく叱責されている。ところでですね、この不信仰と堅くなな心とをおとがめになったというこの表現は大変厳しい表現なんです。その不信仰と堅くなな心、これが弟子たちの状態であったと言う記されておりまして、しかもキリストはそれを厳しく叱責した。これは福音書では使われない言葉なんです。マルコのこの箇所だけが記している言葉ですから、こんな厳しい言葉をキリストがお語りになったはずがないと仲介者は語ります。それほどまでに厳しい言葉でキリストは弟子たちを叱りつけられた。そして弟子たちは一転して全世界に福音を述べ伝えていくかのように私たちは思ってしまいます。けれどもそうなんでしょうか。キリストが厳しく叱責されたから弟子たちの心は入れ替わって、そして福音宣教のためには殉教の死も厭わないように変えられたのではありましょうか。そう思ってしまうわけですね。だけれどもどうでしょうか。皆さん叱責されて、それ入れ心が入れ替わりますか。牧師というのはこの失敗をしばしば犯すわけですね。信徒たちを叱りつけるわけです。厳しく、しかも叱りつけます。もうこれでもかこれでもかと講談から叱りつけるわけです。で、それで信徒の方々はそれで、はい、本当に悪くございますと言って悔い改めて心を入れ替えて、で次の日曜日から新たな思いで教会生活をしてくださるかというと、そんなことは私は全然経験したことはありません。叱りつけて信徒の人たちが変わる経験なんていうのは、まあおそらく牧師はないと思うんですね。そうでなければその牧師の叱りつけ方っていうのはよっぽど恐ろしい叱りつけ方に違いないと思うんです。で、私のような中途半端な人間はとてもそんなことまでできません。叱りつけて人が変わるというようなものではない、それは事実だと思うんです。ですからその不信仰と堅くなな心をお咎めになったという厳しい言葉が使われておりますけれども、これによって弟子たちが変わったわけじゃない。事実はこれはマタイ、ルカ、ヨハネ、 使徒言行も全部記されているところなんでありますけれども、弟子たちがイエス・キリストのこの委託に応えて全世界地の果てまで行くことができたのは何故か。一つはもちろん復活なさったイエス・キリストが11人の弟子たちに現れられたという、そのことをやりましょうけども、でも復活なさったキリストを見て11人の弟子は確かに入れ替わったわけですけども、それ以外の者たちは一体どうなんでありましょうか。20節には弟子たちは出かけたと書いてありますが、もうここでは11人の弟子と定義しないで、キリストを信じた人々、それはもう女性の弟子たちも全部含まれていたでやりましょうけども、彼らは至るところで福音宣教をするほどまでに変わったのはなぜなんでしょうか。11人の弟子以外の者たち、確かにパウロは使徒言コリント人の第一の手紙15章でたくさんの人々に出会ったとは記されてはおりますけども、しかし復活を見た人が全部ここを入れ替えて福音宣教に出かけたというのではないと思うんです。むしろキリストの復活者キリストを見なくても初代の教会の人々は地の果てまで福音宣教に出かけるほどまでになった。その変化はどうして起きたのかということです。よくですね、復活したキリストを見たら死にてやろうと、こういうふうに嘲笑う人がおります。実際私も何度もそういうことを言われました。キリストの復活なんか信じられない。信じてやろう。そのためには復活したキリストを見せてくれ。こういうふうな人がおりますが、これはイエス・キリストの時代だってそうだったと思います。信じさせられるならば、実際キリストの復活を見なければ死にないと。そうじゃないんですね。キリストの復活を信じることができるようになるのは、それは神様がそのように変えてくださる。そこには不信仰、あるいはここ、かたくなな心の、それはもう氷のようにカチンカチンに固まったような冷たい心です。その心を叱りつけて変えることなんて、これは到底できない。そして復活したキリストが見たら、それをみんなが信じることができるようなものでもない。何が、それはそのような不信仰なかたくなな心を変えてくださる、打ち砕いてくださる神の力があればこそ心が入れ替わるんだと思います。ですからここにキリストの復活を信じることができる人がおられましたならば、実際おられるわけですが、それはイエス・キリストの聖霊の力がそうしてくださったんだと受け止める以外にはありません。それは奇跡だと言ってもいいと思います。現在の奇跡、そして今これを信じることができない方だって、この強力な神の力によっては必ず打ち砕かれると私は信じておりますし、実際そのようになるでしょう。だから今信じることができなかできなくたっても将来も信じられないということはありえないと思うんです。この不信仰と固くな心に固まっておりますものも至るところで福音を述べ伝えるほどまでに変えられることができたということなんです。信じなかったと2連発があって、でそしてそれが叱りつけられて、でそしてその人が派遣されて世界の地の果てまで出ていったというストーリーなんですけども、でも私はそれは非常に単純な形で、このマルコがこの後の部分が書いているような形ではなくて、福音書全体を読んでいきますならば、今申し上げましたような別の視点がどうしても出てこざるを得ないと、このように思っておるのです。さて次に15節以下のいわゆる伝道命令を見たいと思うわけです。ここにいくつかの大切なことが記されております。まず 何よりもこの伝道命令は復活なさったイエス・キリストがお命じになったものだと。ですから教会という宗教団体の傍聴活動ではありませんし、あるいは誰か個人の宗教体験をルズ述べ伝えるものでもありませんし、ありましてやキリスト教という思想を全世界に述べ伝えようと言われているのもないということです。キリストご自身が全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう、これがもう根拠だということなんですね。ですから私たちはこういう西、この西谷の地区でこうして教会を建物が建てられて福音を宣教するということは、それは何も特別なことではない。それはイエス・キリストがこうしなさいとおっしゃって、そして私たちは作られたもの全ての者たちに、西谷の人々に福音を述べ伝えなさいと言われているんだなと。実は昨日家内と一緒に高知町の近くまでホタルを見に行きました。こんなことを土曜日の一番遅くにするのは叱られるかも分かりませんけども、帰り道教会の十字架が本当によく見えました。こんな西谷のというところにも十字架が建てられている、あ、不思議だなと思ったんですね。こんなところにも教会がある。私はインターネットで Google のでですね、世界中の地図を見るのが好きなんですけども、そこにですね、田舎の、それは東ヨーロッパやいろんなところですね、田舎を風景を映すんですけども、必ずと言っているほどそこに教会堂が出てまいります。本当にですね、偏僻な地の果て、誰も知らないような、私なら日本人なんてもう全然知らないような、そういう偏僻なところに教会が建てられて、でそこの絵が見れるんですね。西谷も私は一緒だと思うんです。ヨーロッパの人々が西谷というところを間違ったか、なんか偶然検索しまして、そして出てくる写真、でそこにですね、モア先生がだったと思いますけど、十字架のを立てようとしておられるああいう像が出てくると、イメージが出てくると思います。あ、こんなですね、日本のあんなところにも教会があるんだなと、おそらく見た人はびっくりされるんじゃないでしょうか。こんなところにも教会がある。なぜこんなところに教会があるんですか。もちろんここにおられる方々がここに教会堂を建てようと、そういう熱心で建てられた建物なんですけども、でもその前を行けばイエス・キリストが全世界に行って全ての作られたものに福音を伝えなさいと言われたから、ここに教会があるわけです。それ以外の何らの理由ではありません。そして信じて洗礼を受けた者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける、こういうふうに言われておりまして、信じた者は洗礼を受けなさいと、あるいは洗礼を授けようと、またいは父子を御霊の名によって洗礼を授けよう、だから福音を述べ伝えるだけじゃなくって洗礼を授けよう。洗礼を授けるというのは教会を増やすということではないんです。洗礼を受けるということが救われるからなんです。信じた者は洗礼を受ける、洗礼を受けた者は救われる、だから私たちは洗礼を授けることに熱心なんです。ただ教会員がプラス1ということを目指して、あるいは1年の間に何十人の人が洗礼を受けたということの目的のためにそうしてるんじゃないです。そして印が行われると約束されました。そこには手で蛇を掴む、毒じゃのことです。毒を飲んでも決して死なない、病人に手を置けば治る、こんな奇跡が起きる、これをですね、もちろん文字通り信じておられる方が今死になければならないかもしれませんけれども、私は教会はもうこういう特別な奇跡が行える時代は過ぎていると、そういうふうに思っている一人なんです。もちろん私はこれ、こういう奇跡が行われることを信じている人を咎めるつもりはないです。ただ私は信じることができないだけのことなんです。信じることができない理由は、それはそういう特別経緯の時代は終わったから。 ただここで言われることは、福音を述べ伝えて、そしてそこで信じる人が出てきて、洗礼を受ける人が出てくるというところで、それは神の驚くべき、とっても信じがたいような力が現れている。人の心が打ち砕かれて、キリストを信じて全くその人が変わるということも、これはもう私はもちろん奇跡だと思うんです。また教会が各地に建てられるということも、これも奇跡だと思います。そのようにさまざまな神の力は福音宣教とともに行われる、神の国が進展するということだと私は思っております。神の国がこの地上に拡大していく、それがその一つの事柄が、手をで蛇を掴んでも死なない、あるいは毒を飲んでも死なない、あるいは病人が治る、そういうことも神の国進展の一つの表れであると。今日そういう現象がなくったって、神の国は進展している。そしてイエス・キリストは天に上げられ、弟子たちその神の御の座しておられて、そして神の福音の福音は終わる、あるいは完結する。ですから20節まで記されておりますところは、私はマルコ福音書には必要な事柄だと、あるいは必要な歌詞だと思って今日説教しました。9節で終わるんではなくて、9節以下も学ぶ価値がある。お祈りいたします。天の地の神様、私たちは今日でマルコの福音書の学びを終えることになりました。イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まりましたマルコの福音書は、キリストの焦点と神の御に座すその御業によって閉じられます。福音はイエス・キリストの御業、そして十字架、復活、焦点、神の御に座すことにおいて完結されます。このことによって私たちの救いは確実になります。その一つその意味をどうぞ学び直すことができますように、教会はこれらのことを信じ告白してまいりましたので、私たちの信仰がその学びによってますます深められますように、これからさらに私たちは聖書を学び続けますけれども、その時々にイエス・キリストをありありと心に思い浮かべることができるように導いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。